についてお伺いしますが、このフォーラムの模様を、こちらにカメラがございますが、Ustream というインターネットのサービスを使って動画をインターネット上全世界に配信しております。で基本的に、動画 その撮影対象になるのは前方に出て、話をしている方になりますけれど、あとのですね、トークセッション、ディスカッションの中で、フロアの方から、ご質問、あるいはご発言等をいただく際は、その方、並びに周辺の方も、撮影対象になることがございますので、あらかじめご了承ください。それでは、最初に開会挨拶をですね、情報研究所学術コンテンツ課長の米澤さんからいただきます。よろしくお願いします。
どうも皆さん、また今年もパートナーにいただいてありがとうございます。NII を代表しまして、この際に皆さんよくご存知の通り、非常に利用が、倍増して、認知度も高くなってきております。でこれからこの後に本会先生からも詳しくいろいろ紹介してもらいますが、今や日本を代表する学術系のデータベースとして、確固たる地位を築き上げているんじゃないかなと思います。韓国に引き続き、台湾の方でもナショナルサイトライセンスでの利用が始まっております。これから次はですね、イギリスあたりもちょっとキャンパーしようかなという話も出ております。そういうことで非常にその日本の、情報を発信する、サイトとして有用なものとなってきており、これからますますですね、皆さんにいろんな使い方をしていただける、ものと期待しております。で今回オープンハーツに際してこのような冊子を出版いたしました。2階に上がる階段の手前で配布しておりますので、ぜひ皆さん、お持ち帰りになってください。でこの中でもサインは、ちゃんと書かれておりますので、NIA の中でも重要な冊子だと思っております。今日はまた、こういう形でいろんな、お言葉をいただけるものと思っております。でこの本にも書いてあるんですが、サインには今挑戦という言葉が一番ふさわしいんじゃないかと私は思っています。常に新しいものに挑戦 していくというような姿勢で、今日のワークショップも、進めていきたいと思います。では今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
それではパート1、サイニーの中の人から、こちらのセッションに入っていきたいと思います。最初に、国立情報研究所、准教授であり、同時にこの学術コンテンツ科、サイニーの構築に当たっている学術コンテンツ科の専門家でもある、大向一輝先生から、サイニーの近況報告、そしておそらく今日お集まりいただいた多くの方の関心の対象であろうかと思われますが、昨年に引き続いて行います Web API コンテンツと第2弾の公募について、お話をさせていただきます。それでは今回先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。国立情報研究所、コンテンツ科学系准教授の今回ですが、これから第2弾の近況報告ということで、約20分ちょっとお話しさせていただければなと思っております。どうぞよろしくお願いします。ツイッターの方でもですね、今、シャープ、サイニー API という単語で検索をかけると、もしかしたらこの中でも実況していただける方がおられるかもしれませんし、今、すでにユーストリーム中継で、何十人かの方がご覧になっているそうなので、そちらから何か有用なコメントをいただければなと考えております。では早速行きたいと思いますけれども、このオープンハウスでサイニーワークショップをやるのがですか、すみません、その前に無線 LAN があります。なんかこの部屋は携帯電話の入りがあんまり良くないそうですので、 SSID-I2010 WEP2010I という名前で MPC で録音できるんじゃないかと思います。どうぞ試してください。すみません。そのオープンハウスで、スタインバーショップが3回目だそうで、その間さらに図書館情報展にもやってますので、計5回目になるんですけれども、毎度毎度サインの話ばっかりして申し訳ないんですけれども、前回去年の11月にその Web API のコンテンツ発表会ということで、少しまた時間をかけてやりました。でそれから、今日に至るまで何があったかということをちょっとざっと書いてるんですけれども、 まあ、一つ目ですけども、ずっとあの Google 等には公開してたあの検索なんですけども、昨年末ぐらいから Yahoo でもきちっと300数十万件の趣旨がかかるようになりました。まあ、これも政権関係のあってないです。で、その次に、まあ、今年の3月ですけども、先も出てきましたありましたけども、台湾の100大学ぐらいあるんですけども、そことの高校学契約があって、日本でも読めない大学が変わるというのに、すでに台湾の先に転校してしまいました。台湾の論文が全て読めるような状態になります。で、3月29日には、公式ツイッターアカウントでも始めまして、誰がやっているかは、秘密なんですけれども、まあ、誰かが、一生懸命開いておりますので、それのアプリを紹介しますけれども、フォローしてみてください。で、まあ、今回 の目玉というかですね、一番大きな出来事であった4月1日 のバージョンアップで、これは前々からお約束しておりましたけれども、無事に4月1日のリリースを迎えることができました。主な機能は著作権達というものがありまして、これについても、これから説明していきたいと思います。で、もう一つ、個人的に大変インプレッシブな出来事があって、それはですね、タイには別に僕一人でやってるわけではありませんで、NI 職員の方がやってるんですけれども、そこで、事業部といわれる、まあ、事務方の人、今日も、ね、いらっしゃってますけれども、カルビさんという方といつも二人三脚でやったのに、突然、いなくなっちゃうという、まあ、衝撃的な出来事がありまして、私自身は引きがれていたんですけれども、まあ、その後、当然また新しいメンバーが加わってですね、まあ、今はやっているんですけども、そういうこともあります。で、5月31日、13日には、シャイニーの、まあ、過去最高の10分間ごとに記録しているんですけれども、過去最高記録が出て、それが6200回。なので、まあ、1分間に600回ぐらい、600回ぐらい。ということは、まあ、1秒に10アクセスぐらいは、少なくとも日本の誰かが論文を検索しているという大変めでたい事態になりました。で、まあ、まだまだ最後の努力がありますので、どんどん使っていただければなと考えています。で、5月28日にはですね、コンピューターの液晶化える iPad っていうのが出たわけなんですよ、日本で。なんと最後の iPad にも対応していたということが明らかになりました。iPad でアクセスするとあまりにも普通に見えてしまうんですね。本当は新しい UI を作りたかったんですけども、作る必要がないぐらいちゃんとしちゃったので、普通のインターネットで使ってください。で、まあ、こんないろんなことがありまして、今日お伺いすることができました。というのが、まず進行です。いつも、こういう図を出しているんですけども、まあ、アクセス数っていうのを、まあ、あまりも、細かい数値のことは説明はしないんですけども、まあ、ここが2000、まあ、5年ですね、できた当時なので、まあ、5年かけてこれぐらいに成長してきたと、指標が、まあ、順調に上がっています。まあ、ちょっともう PV 数とかいうのも、まあ、最近流行りではないので、あまりもう言わなくしようかなと思っているんですけれども、Google なんかが、測っている指標によれば、大体月間1200万 PV ぐらいはあるそうです。まあ、これが正しいかどうかというのはなかなか判断しがたいところです。でそういった継続的な見方がいて、こうとともに、やはりこの1年、去年 のリニューアル版で出した Web API 系のアクセスが非常に増えています。これもタイミング、どこをどう測るかによって、意外には言えないんですけれども、まあ、ピーク時では約2割のアクセスは既に API 系から社員に来ているというふうに考えています。ぐらいのインパクトをもたらすことができたんじゃないですか。これは、これから減ることはあって、ね、増えることはあっても減ることはない。というふうに、まあ、我々のチームで、まあ、それに対する準備を、ちゃんとしていくというのが大事な仕事かなと思っております。で、この4月1日にあったその、リニューアルで、一番大きかったのが最後の著作権獲得というものです。これは、以前から時々ご紹介しておりましたけれども、まあ改めてご説明しますと、サイニーに持っている、全論文の全著者に対して、ID を振っていこうという、壮大な、目論みです。で、まあ、我々は確認番号というものを持っているので、そういったきちっとした、番号が加えている人もいれば、そうでない、ただの文字列の人もいる。まあ、それをうまく機械処理を組み合わせて、なんとかその人ごとに論文を整理するということをやりたいなということで、去年1年間から取ってきました。で、まあ、そこで同性同盟であるとか、大事な対応が、まあ、言われていたり、で、そういうものがきちっと出ていると、ID ごとに、ウェブ上に、そのページができる。すなわち、著者パーマリンというのも、存在する。 ような形になっております。で、そういった ID がつくと、それによって初めてその ID ベースの論文検索というのができるようになります。例えば著者名を入れると、その著者名は文字面なんですけれども、そこから、山田太郎さんというのも何人かいることが分かって、その特定の山田太郎さんに対する論文はどれですかというようなリストを使うことができるようになります。で、これらは、全て機械処理でやっているので、どうしてもその 100% の信頼性というのが、確保できないんですけれども、まあ、それの、まあ、一つの対応策としまして、そのユーザーから直接フィードバックをいただいて、こことここは実はどういう人物ですよということを報告していただくっていう仕組みと、セットで導入することで、なんとか、クオリティを高めたまま、良いサービスができるようになればいいなと思って、設計しています。で、やはりその最終的にやりたいことっていうのは、それは個人的な興味でもあるんですけれども、やはりそのデータっていうのは、そのオーソリティのある組織が粛々と作っていくというのもあれば、機械処理で一気にしてしまう。そして、ユーザー自身が、これは私だよということを自己申告していただいてっていう、まあ、いくつかのパラダイムの中でデータというのはきちっとメンテナンスされていくべきものであると考えておりますので、こういったものを、きっちりと、まあ、今井だからその技術、研究もやっている今井だからこそ、できるような、まあ、サービスに仕上げていくことが、僕自身のミッションかなというふうに考えております。まあ、これはまあちょっと、まあ、その中の仕組みの一端を図にしてみたものなんですけども、ここは全然ちょっと終わらないので、あれなんですが、まあ、タイニーのデータベースのところには、まあ、人の名前がたくさんあります。でそれは、まあ、一旦いろんな形で名寄せをするんですけど、その名寄せしない状態では人の名前が1億人分ぐらいあるんです。これが、まあ、本当は数百万人の人の集まりになるわけで、それを、塊を作っていくという処理をクラスタリングと呼ぶわけですけども、そういったものを機械処理でやります。で、1億人かける1億人が同一人物かどうかというのを一個一個判定していくと、なんかとてつもない計算になっていくので、そういうことをいかに省略して、できるだけ、精度の角度が高い、その間違いが少ない、計算をしていくかというところが、その研究のことでありまして、これはその NI の相沢教授がやっておられます、アイリンケースがアルゴリズムがあるんですけども、まあ、それを聞いて、その1億人の名前を何とか800万人ぐらいまでにうまく名前を出て、そこに ID を1番から800万番までにしていくと、そういうような作業をやっていきます。まあ、もし興味がありましたら、また。で、研究ベースでは、やっぱりこういうことは、まあ、ずっと行われてきていて、それなりにどんどん良くなってきているんですけども、じゃあ、これを実際のシステムに導入するっていうところが、やはり一番難しいところでして、それを、1年間かけてシステムを作ってきたっていうのが、今回のタイム中の変革になります。で、その根幹にあるのが、まあ、我々を ALS ウォーターリンキングシステムなんて呼んでますけども、その相沢先生のアルゴリズムをなんとか、研究者が毎日コミットしなくても、ちゃんと毎週動いていくようなシステムに仕上げていくところが、まあ、大変だという。で、この計算、先ほどの1億人を800万人まとめる仕事っていうのは、やっぱりコンピューターもかなり気合を入れて計算しなきゃいけなくてですね、今使っているマシンはですね、CPU1 台の中に32コアの CPU があって、メモリが320ギガぐらいあってですね、そのマシンが5日かけて計算して、1週間で。で、それが終わったら、サイニーにデータを移動して計算できる。で、また、その間、また1週間かけて新しいデータが入っているので、また5日かかって、ぐるっと回して、やるというような、結構広大な仕掛けになっていて、まあ何かの機会があればぜひコンピューターさんに見ていただければと思うんですけども、まあ、そこであります。で、まあ、そういって計算して、出すんですけれども、フィードバックが必要だという話は先ほどしました。で、このフィードバックですね、4月1日オープンから、6月8日のデータを使うつもりだったんですけど、約4000件のフィードバックをいただいてます。1日平均大体50から100ぐらいですね、この人とこの人は実は同じだよっていうような報告をいただいております。でそれが一旦いただいたデータは、まあ、そのまま流すというわけにはいかないので、一度人のチェックをかけて、まあ、問題なければ次の更新時に、実際に反映されるということを取ってますので、少しタイムラグが出てしまいます。今のところ最大2週間ほど報告をいただいてから実際に反映されたりとかかってしまって、まあ、そこについてやはりちょっと遅いんではないかというお仕掛けでもありますけども、まあ、その点自体なんとか早くしていくと少しでもありますので、ご容赦ください。 で、そして最近からは、スタジマップという研究者のソーシャルネットワークっていうのを NII で、ここ一緒にやっているんですけども、そこから、研究者本人であることを、間違いのない人が、自分の文献を見て、内容をチェックするという機能も入ってきたので、そういういろんな経路から、ご提供面のゲットが入っているというふうな形に、してきたいと思います。で、この著作検索ですけれども、サインでこれから出てくる機能は全部最初から API の形だっていうのはもう決めているので、名前から NRI とか NRI からロボットとか、その情報を入れたとか、そういった基本的な API の機能は全て、もうすでにリリースしている状態になります。で、コミュニケーションとして、システム化して、すでにいろんな方とコミュニケーションしていますけど、直接的なコミュニケーションというのをやっております。で、毎年一定で観測的にアンケートを取っていますけれども、2009年にやった1ヶ月間ぐらいですね、2000件も回答していただいたんですけど、その結果っていうのが、もう今日も出している状態になっていますね。出ました。はい。公開していますので、これも数年後のアクセスできますので、なんとなく定点観測的にご覧になれるかなというふうに感じます。で、さっき の公式 Twitter アカウントでサインに、アンダーバー JP というところで、誰かがやっておりますので、こちらも詳しく。NI、全体としては、情報権というアカウントもありますので、ぜひ、ご覧ください。で、これからの話だけど、ほんの少しだけあります。で、大体、この著作権策がちゃんと動き出し、論文検査については、問題ないかなとは考えているんですけども、やはり、もっともっと面白くしていきたい。で、特に今、注目して、それから手をかけていきたいと思っているのがサービス連携というところで、さまざまな文献管理サービスなんかとつないでほしいという要望は非常に多くいただいております。で、つい最近ですけど、メンデレーという、非常に新しい文献管理サービスをサインで対応しておりますし、あと、Firefox のエクステンションでドテロというのがあって、これはなかなかサインが取ってくれないという不況があったんですけども、開発者の方にお願いして、もうすぐサイン対応できるんじゃないかなと期待しています。で、あとは、ソーシャルメディア、に対する対応というのをどんどんやりたいな。で、我々研究レベルでサイン引用の短縮 URL を作って、論文ターという、これは去年の API コンテストの参加作品なんですけど、面白い論文をツイッターで紹介するっていうところに使ってもらったりとか、こういった形で、そういう外の世界とのつなぎっていうのをどんどんやっていくのが、面白いかなと思います。で、その他のサービスレベルの連携だけじゃなくて、データ連携といって、外部の論文サービス、ところで、サインへのリンクを、デフォルトで貼りたいというようなお話もさせていただいているので、そういうところには積極的にデータをお出しして、こちらの論文にアクセスして、環境を作っていくということが、重要かなと。それで、そのデータに対して、お互いに、付加価値を向上できればなと考えております。というのが、サインの、まずは、お話で、結構、非常に長いんですね。大丈夫です。若干待ってます。はい。で、これが今のサインの状況で、第2回 API コンテストというのを、こういうふうにやりましょう。で、この辺は、あんまり変わってないんですけども、サインの API が、今回も新しいデータなので、その使って、こちらのページをぜひ考えてください。で、覚える方は、すでにこの URL がアップしてますので、これちょっとぜひ中身を直していきますけども、で、応募期間が9月30日までで、夏休みの宿題に最適なようなスケジュールをしておりますので、ぜひご協力ください。参加資格はありません。で、参加方法も、応募要項に書いてあるんですけども、まず、デベロッパー登録で、ちょっとメールアドレスを登録していただければ、キーを渡しますので、そのキーを使って、経験アクセスしていくという形になります。で、できたら、また応募します。で、審査も、前はかなり休止でやったんですけども、今回は、一時的には、我々メンバーでやりますけれども、ぜひ、学祭さん等にいた来ていただいて、外部審査をちゃんとやって、最終的な、賞を決めたい。で、結果発表は、11月にバッシュ横浜である、主幹総合戦の1日に、また会議して、試合をかなと考えておりますので、その時にもぜひお越しください。で、去年はですね、本当に賞が何も決まってないまま応募をしてですね、それでも20数件、作品がいただいてよかったんですけども、今回は気合を入れようかなと、 考えておりまして、まあ、ただまだまだちょっと商品が何かっていうのは、ね、あのまだ書けない状態なんですけど、まあ、できればあの最近入りにくっぺらいキーボードないコンピューターを出したいなと思ってはいるんですけれども、これもあのこのサポーターという気になるあの文言が続いています。で、前回は完全に我々だけでやったんですけども、今回少し外の方にもあの賛同していただきたいということで、今お声掛けをさせていただいてます。で、その前にで、まあ、あのもちろんテーマは自由なんですけども、まあ、ちょっと、まあ、これは個人的にこういうのがあるといいなっていうだけで、まあ、これにやったから賞をくれるというものもないんですけど、まあ、例えば論文選択のテーマを出したので、論文を探す以外になんか人を探すためのツールとしてなんか使っていただくっていうようなサービスが面白いかな。まあ、その他新しいデバイスがどんどん出てきていますので、そういうふうに合わせた、まあ、インターフェースなりお考えいただくのもいいだろう。ただまあこういう派手なところだけではなくて、やっぱりその単位により地味に使いやすくするツールっていうのも、まあ、やはりあって光ができると思うので、そういうところにもなるべく光を当てたいな。まあ、例えばそのフィードバック率を上げるためになんかいい方法がもし思い浮かべたら、あの少しぜひ使ってください。まあ、もちろんまだ見ぬもの、もっと想像でするものもあると思いますので、まあ、そういうのはもしかしたらプロトタイプまでしか作れないかもしれませんけれども、それでも、あの、応募は OK ということにしたいと思います。で、最後にですね、その、Twitter アカウントになんか最近、その、サイミーさんっていう、サイミーって呼ばれているんですけど、このキャラクターをあの募集しているんで、こういうのにもなんとか、あの、応募いただければ、賞を出しますので、あの、キッチンさんとかで投稿していただいて、はい、これは、あの、まあ、ご自身で、あの、賞を。で、まあ、使えるものは、API 使えるのはたくさん、論文検索プラス、著作検索もあります。で、今日は詳しくは説明しませんけれども、我々の科学研究データベースの形であるか、研究者リゾルバーという、あの、著者のデータが、まず、バスになっております。ここにも、あの、オープンサイトが使えますので、こういった、ご活用いただければ、もう、サインなんか、ほんのちょっとしか使ってない、ロスの場合の、あの、全然構いませんので、ぜひ使ってください。まあ、その他、世の中には、民間公共系 DBS で、本当にたくさんありますので、どんどんうまく使ってますけど。で、サポーターなんですけど、あの、まあ、画期的なことに、こういった方々がすでにご賛同いただき、今、名前を言ってもいいというところまで、来ています。エルゼビレザーパー、日野国屋書店、三名で、ご紹介いたします。このような、日立製作所、リッツ・ザ・コー、皆さん、ありがとうございます。まだまだ、あの、検討中という方もおられますし、あの、これから名乗りを上げたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、こちらにコンタクトいただければと思います。あの、こういった方々に支えられて、次の11月に、お目にかかれればと思っておりますので、ぜひ、よろしくお願いします。で、あと、この後の流れを、あの、お願いしますので、プログラムちょっと、サビきまして、もしよかったら、お願いしていきたいと思います。どうもありがとうございます。
本日はありがとうございました。それでは続きまして、実際にこのサイン API を使った、様々なアプリケーションというものが既に存在するわけですが、その、様々な事例の中からですね、物質材料研究機構の価格観、そして、産業技術総合研究所の浜崎さんに、それぞれ事例を紹介していただきたいと思います。まず最初に、価格観をお願いいたします。
はい、こんにちは。物質材料研究機構の サイミー API を使ったアプリケーションの、まあ例を紹介しようと言われましたので、手元で作っている、クワット関連センターというツールについて少し紹介をしたいと思います。まあ、このアプリケーションはですね、ちょっと初めに自己紹介的になるんですが、私、筑波にある研究所の物質材料研究機構というところの科学情報室という部署に勤めておりまして、そこでは基本的にはウェブポータルサイトの開発や、産業仕組みソフトウェアの開発、で、あと図書館の図書システムや、図書館の運営そのものにも、まあ、半分くらい伝わっている。知り合っておりますが、まあ、この TinyAPI を使ったアプリケーションにつきましては完全にまあ個人で、これは今年の1月に公開をしたものなんですが、1月のまあゴミとかに、 紅白歌合戦を見ながら歌っているプログラムを、はい、そういうようなところになっています。で、まあ、最初に、まあ、ふわっと関連でとかどういうものかというので、世の中にまあ似たようなものが結構あるので、それについて少しご紹介しますと、まあ、一番最もよくウェブ上に頻繁に向かっているのは Google AdSense ですね。で、どういうものかというと、こんな感じで、普通のウェブ上に記事があって、それの記事に比較的関連しそうな広告を出す。この記事に関連しているかどうかよくわかんないですけど、まあ、比較的関連しそうな広告を出す。コンセプトはこういうものですね。で、Amazon みたいなものを出してます。Amazon の書籍、もしくはまあ商品ですね。それに対してウェブページに関連した、ものとして、まあ、こういうような本の広告を出す。で、まあ、言ってみれば、ふわっと関連検索というのは、サインを対象にした場合には、まあ、サインの論文がここで出てくるというものになるわけです。で、ちょっとまあ、パッと例をお見せした方が早いと思うんですけど、まあ、これは実際に少し私の手元で1月以降、はい、進めてきて、まあ、公開した後、一番、注目を集めたというか、一番熱くなった本なんですよ。2月に、NHK にプロフェッショナル仕事の流儀という番組がありまして、東京メトロの、牛田さんという方が取り上げられました。まあ、ダイヤ作成ですね。非常に、まあ、私かなり仕事なんですけど、まあ、鉄道のダイヤ作成というのは難しいお仕事ですよというのを、まあ、かなり面白くおかしくはないですけど、面白く、まあ、きちんと、紹介していただいた番組なんですけど、ツイッターで、私番組見てなかったんですけど、ツイッターで、実は牛田さんが、表彰に入られているような論文として、まあ、列車運行の実績データを可視化するというような論文だと思います。これ面白いよね、っていうようなツイッターを見ました。じゃあ、こういう面白い国、まあ、結構鉄道っていうのは趣味で好きな人、自分の専門でなくても好きな人っていうのが非常に多いんですね。で、こういったような文献を、まあ、似た文献探したいねって思って、Google で、列車運行実績データの可視化と入れても、まあ、あまり関連しそうな文献ヒットしないし、ツイッターが出てくるという状況ですから、まあ、やっぱりこういう時はサインみたいなということで、私のサービスでは、まあ、こういう PDF で公開されていたデータをそのまま検索として投げると、まあ、こういうようなリストが出てくる。で、これは完全にサイン API で取得したデータでして、まあ、例えば一番上は、まあ、都市鉄道の運行ダイヤ紙一杯に伴う列車チェーンの波及に関する研究。スイス連邦鉄道に行ける接続を重視した新しい運行管理システムとか、まあ、こういうの結構面白いんじゃないっていうようなところで、まあ、少し、注目を集めていただきました。で、このシステム自体がどうやって動いているかっていうのは、まあ、こういう図式化するとこうなってしまうんですが、まあ、タイミーのデータベースに対して、ユーザーは何かウェブページ、こういうページから似たような論文を探したい。そのままの PDF を投げてもらって、それから似たような論文を探したいっていうときに、それそのものを投げてもらうと、まあ、中では、まあ、細かいことを言ってますけど、本文抽出したり、特徴を、抽出したりして、まあ、再現 API にクエリを押して、できるだけ似たようなレスポンスとして、論文を返すというような、ちょっと多分実例を、動いていく例を見せしておきます。でお見せしますけれども、これは毎日新聞社のサイト上で提供されている、まあ、教育関係の記事ですね。教育の森というサイト上で提供されている記事です。で、子供のまあ授業でソーシャルスキルをトレーニングしようというような記事が挙げられています。で、まあ、こういう教育分野でそういうようなことが行われているんだと、別にきちんと詳しい方でなくていいんですけど、こういうようなことが行われているんだと思ったときにですね、できれば、ふわっと検索をこちらが私が検索されているんですけど、ここで、ウェブページから検索していただいてですね、このウェブサイトの URL を貼り付けるだけで、一応、タイミングを裏で検索をし、まあ、こういうふうにできてくれるんですけど、自動で、クリックができる。 で例えば、実際にこれは研究論文、まあ、企業等で発表された企業論文が出てくるわけですけど、まあ、小学校について発達障害児に対する小集団衛生スキルで、先ほどの、ソーシャルスキルのトレーニングの記事にさらに関係した、記事がこういうふうにリストされるというようなクイズとして作っています。今、見ていただいた、このシステムというのは、まあ、今の実際に、検索ページを投げてますので、これくらいのテストで書いているというようなクイズになっております。でこれは、私の感覚ではかなりサインの API というのはかなり高速に増幅するというもので、他のサービスに対しても私結構このシステムを導入していてですね、まあ、このシステムの仕組み自体はこれはサインでは必然性が全くないというか別に他のシステムに入れ替えて動くんですが、ここら辺の類似度計算の都合で、大体本文から抽出したキーワードの重要そうなものの上から10個くらい一遍になります。ので10回の検索が何秒くらいで終わるかはかなり、私のシステムでは非常に重要になっています。でその点サインは今までのところを最も最速に変えるということで、他の海外のシステム等に比べてもかなり重要というようなで、もう一つ、私の方では、フォアと関連検索の API というのを逆に、提供したりもしています。これは無断で座りなく提供しているので、もし問題があったらですけど。で、まあ、どういうものかというとですね、これも多分お見せした方が早いと思うんですけど、先ほどお見せした、Google AdSense 等とかなり、まあ、似たようなものでして、それは私自分のプロフィールのページ、いわゆる CV のページなんですけど、まあ、あまり面白い内容はないです。で今まで何してきましたというのがあって、一番最後に関連文献を付けているんですが、これは実はGoogle AdSenseを貼り付けているのものなんでして、こうやって会議を裏で、このページの内容を解析して自動的に出している。で、私自分のプロフィールに入っているテキストから重要な順に並べるこんな感じのキーワードになるらしくて、情報研究ウェブ図書館システムというようなことをやってきたかと言われれば、まあそんな。まあ、でもまあ、関連文献が仕上がっているのは、まあ、この辺は多少、私、今のところ、あまり手を加えてないので、かなり、まあ、知っている人もいるか、知らない人もいるので、ちょっとよくわかんないなというところがあるんですが、まあ、こういうような、まあ、なんとなく、このウェブページの内容に、ふわっと関連した、論文が出ている。という形で、まあ、ゆくゆくは、Google AdSense などにきちんと使われるようになれば、サインと思っている、まあ、豊富なですね、例えば、こういったような、関連文献については、使いとして人まで取れますから、実際の本文の、まあですね、本文の PDF ファイルまでアクセスをして、何気なく見ていたウェブページの内容から、まあ、かなり専門的な内容ですね。自分が全く、普段接しないであろう専門的な論文にアクセスすることができるんじゃないかというようなふうにします。ちょっとまあ時間がないので、増やしましたんですけど、まとめで、ぶら飛ばしまして、まあ、文献データで、ハイリーのような文献論文データベースに対しての、連想検索的なマッシュアップの活用をツールとして、ファースト関連検索というものをやっていきまして、簡易検索的な API があれば何でも対応可能で、で専門的な文献を、エンドユーザーとつなげていくようなもの、そしてデータベース提供者、多分対応やられている方にとっても、まあ、ブラウジングを機能を強化する一つの方策になるのではないかというデータとしてこういうシステムを作っています。で先ほど言ったようにサインに限らないので、現在のところワールドキャットですとか NDL のポルタですとかレバレンス共同データベースとか教育研究論文とか一橋大学教授としたどうかといったようなデータベースを対象に関連検索をするツールをもうすでに公開しています。でこれについては今後増やしていこうかなと思っているので、もしこういうデータベースに対して適用したいというような声がありましたら連絡をいただければと思います。で、さらに私は、まあ、先ほど勝手に提供しているといったクワッドサインの改善検索の API についても、一橋大門さんがグリーズモンキーと呼ばれるクリプトとして全公開をされています。で、こういった形で、まあ、いろんな形の展開ができればいいかなというふうに考えております。以上です。Thank you.
それでは2つ目の事例紹介ということで、産業技術総合研究所の浜崎さんにお願いいたします。
こんにちは。産業技術総合研究所の浜崎と申します。同じく産業技術 API の、タップルということで、発表させていただきます。まず最初に、私も簡単に、自己紹介をしたいと思います。まず今回の発表の第1項は、こちらをお知らせします。社会の社会検索のリランキングというものを、今回させていただきました。で、自己紹介ですが、こちらは、社会の社会検索で、こんな感じで出てくるんですが、私、産業技術総合研究所で研究をしておりまして、情報共有システムに関する研究を、多くやっておりまして、ソーシャルブックマーク、ブックマークの一つ話題にしてブックマーク共有の研究であったり、例えばソーシャルネットワークの関する研究であったり、あと最近ではちょっと話題だったんですが、ニコニコ動画の関する分析と、だいぶマニアックなこととやっています。先ほどに情報共有、ウェブ上での情報共有を加速していくか、そういった研究をやっております。で、今回今、ちょっとだけこちらで一緒に触らせていただいたんですが、会議の著作検索、大谷さんがお話ししてくださったように、これに私の名前を入力すると、同性同年層のランキングがあるんですけど、リストアップされて、私の名前をクリックすると、昨年私のクリックすると、私の論文がずらっと出てくると。非常にもうありがたいシステムなわけなんですが、ここのシステムで、私の知り合いで、高橋徹さんという、方がいまして、我々のこちらで、ソーシャルネットワークの研究をしていたので、その人と名前同士でどんな関係性があるかというのを自動的に抽出するという研究をやってたんですが、そのうちはですね、高橋徹問題と呼ばれてたものがありまして、高橋徹さんっていう方が非常に多く活躍されているんですね。で、じゃあここで、さらに著者検索のおかげで、同性婚がどんどん分離してくれたのはありがたいんですが、分離されすぎて、高橋徹検索で600人いると。なぜ、高橋徹さんはどれから、高橋徹だし、これも高橋徹だしということで、これは何がわからないなと。これはちょっと困るんじゃないかというので、検索システムというか、ワンシャットアプリケーションというものを作ってみました。こちらのシステムでして、例えば高橋徹さんなんですけど、高橋徹さんというのは、私の、修士の頃の先輩になりまして、オンラインコミュニティとの研究をやっていらっしゃる。ということで、じゃあ、コミュニティの研究を、やっている、高橋徹さんですよと。ちょっとそれについて調べてもらえませんかと、検索すると、ちょっとウェブ上の情報も苦労したので、ちょっと伺うんですが、このように、7000単体ですよ、私の専門の7000単体の高橋徹さんが出てきて、で、さらに、こちらの次も残念なんで、先ほど、今回からの話があるようにしたように、同性同名を分離する過程で、分離しすぎている、同一人物も分離しているケースというのがあったんですが、この場合、その、コミュニティに達成高橋徹さんということで、類似したものとしてあげて、この2つ同一人物だと思われるんですが、所属も一緒ですが、そうですね。このように、見つけることができると。このように、コンテンツと文脈となる語を出す。で、あと名前は追加する。これによって、社員の名前、社検索では、提供できなかった、高橋徹問題を解決することができると。で、この話を聞いたところで、例えば、高橋徹とコミュニティっていうので検索するんだったら、それは、著者検索で、例えば、ここに、高橋徹と入れて、で、例えば、ここのコミュニティ、キーワードを入れたら、似たようなことができるんじゃないかと。で、これ実際この高橋徹さんが、先ほど私が示した高橋徹さん、先端大出身の高橋徹さんで、要はここ、今ここ名前がこのジャンプはできないんですけど、こちらの検索結果と、実質同じことじゃないかと、言えるわけなんですが、このシステムでは、ウェブ上の情報を使っているので、このやり方とは違った、このやり方では見つけれないというのを、発見することができます。その事例として、例えば、昨日、石黒先生が、発表されたと思うんですが、石黒先生、この名前、記念を覚えているのに大丈夫で、石黒と言ったとして、で、本人そっくりのロボットとか作っていらっしゃるんですね。本人そっくり。アンドロイドです。本人そっくり、石黒で検索して、使えるわけじゃないですね。なかなか石黒先生が本人そっくりっていうタイトルの論文を書くわけじゃないです。でも、その時ですね、こちらの視点で、うまく見えるかという話なんですけど、石黒さん、本人そっくり。実に、事前的な形跡でも見られてるんですけれども。はい。ということで、できる人なんですが、ちゃんとこれで検索結果として、出てくると。これ、資料が出てくると思います。で、これ、資料先生、ロボットですね。で、先ほど言ったように、分離しすぎてるケースも、資料先生、こちらもそうですね。 で、こちらも多分、姿勢とか認識系だからこれですね。まあ、この辺で、まあ、石黒総務先生が、はい、すみません、広瀬先生ですね。広瀬先生が出てくる。というふうになります。で、ですね、まあ、これ実は、まあ、本人そっくりじゃなくて、実は、人間そっくりじゃなくて、実は基礎するんですけど、人間そっくりって言うのも感じたみたいなんですけど、まあ、でもこれはだから、じゃあ、どの家だけをカバーすればいいのかっていう話になってしまうんですけど、実はこの口だけではなくて、私は、関東系の後藤さんという、音楽情報集で非常に世界的にも有名な方と一緒にやるのというグループを所属してるんですが、後藤さんは非常に音楽関係では研究で非常に有名でして、例えば後藤音楽で研究すれば、まあ、このように後藤さんが、まあ、とにかくヒットするわけなんですが、で最近後藤さんは、ニコニコ動画に非常に、まあ、研究対象としても興味を持ちまして、先日の情報集学会の全国大会では、オーガナイトセッションをやりました、ニコニコ動画を、まあ、より盛り上げていったりとか、そういった研究になって、非常にユーストリームとかニコ生とかに放送されたので、いろいろ話題になったんですが、まあ、あれだけ見ると、あ、どうやら後藤さんってニコニコ動画の研究をしてるからなって、じゃあ、あの人のことを知りたいと思ったとき、まあ、その方がニコニコ動画しか知らないわけですね、後藤のニコニコ動画。しかし、残念ながら後藤さんニコニコ動画に関する論文は、まあ、全く書いていないので、それに見つけようがない。で、まあ、実際、先ほど、本人にとってはかなり5のキーワードという例だったわけですけど、まあ、ニコニコ動画で検索しても、まあ、そもそも、まあ、いろんな方々、まあ、私の名前でも出てくるんですけど、まあ、残念ながら後藤さんの名前は出てこないと。で、まあ、そういう場合においても、でも、ウェブ上では既に後藤さんはニコニコ動画を研究やっているというのは、非常に証明となっていますので、まあ、その情報を伝えば、ニコニコ、そうですか、検索すると、ちょっとしたら、はい、このように、まあ、ニコニコ動画だけでは全くわからないんですけど、音声系の研究をやってらっしゃるので、実際の後藤さん、ね、先ほど紹介した、音楽系の研究をやってらっしゃる後藤さんが現れる。ということで、まあ、サインの著作検索、で、サインっていうのは、結局論文データを扱ったものですので、その中では、先ほど検索結果を変えようと、やはり、サインの論文データの中での発見にしか、できないと。でも実際には我々は、例えば後藤さんはニコニコ動画の研究をやっている後藤さんだったり、まあ、石黒先生を本人そっくりとかでやっている石黒先生だとか、まあ、いろんなキーワードを他の方にも書くかもしれないですね。で、まあ、このシステムとしては、まあ、それを、まあ、ウェブ上の情報を使うことで、まあ、保管して、まあ、みんなが解決しているというものです。今からですと、まあ、高橋と、これはキーワードで、コミュニティでキーワードで言うと、まあ、このシステムが、まあ、最後に選択になりまして、キーワードは、この次、コミ高橋という、まあ、名前だけを、まあ、最後に検索されて、解析した検索結果を、まあ、コミュニティという、まあ、文脈をもとに、まあ、情報の情報を使って、まあ、最後のランキングの順番を入れ替えて、というのが、その結果を出すというようなシステムになっています。で、でこのシステムなんですが、まあ、こちらで公開という場合でも、適当なサーバーでやっているので、まあ、一応まだ非公開なんですが、まあ、こちらの ID とパスワードを入れていただいたら、ちょっと URL がアクセスできるので、まあ、思いつく、なんとなくぼんやりしたら、こう、あの人誰だったかな、あんな研究してるけど、という人をちょっと物を試して、アクセスしていただければと思います。ちなみにですね、このシステムで、今回さんから、情報を、分離してきた情報を集めたいという話も、まあ、出ていましたので、一応それをお役に立てるようにという目標で、まあ、先ほど高橋徹というので、いくつか出てきましたけど、この2つはまあ同じ名前ですよねと。別に、社員の著者検索でやるより、まあ、簡単にその似たような人を見つけれるという機能もあるので、こちらに何の近いなく星マークがあるので、その星を聞くと、集計結果としては、システムとして上がっているので、まあ、いずれ溜まったらタイミングがあるんですけど、こんな感じで集まっていますと、まあ、情報提供しようと思っていますので、ぜひこの辺、気づいたところから復旧していただけるとありがとうございます。はい、以上でございます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。そうしましたら、アプリの事例紹介を2つなんですけれども、もう一つ、スペシャルで、今日ですね、大向さんの話の中でも触れられてましたし、あるいはその高木さんの話でもありましたけど、その様々な API が公開されています。で今回のそのコンテストもですね、もちろんサイニーの API をご覧いただくというのがいよいよ、まあ、一つのポイントではあるんですけれど、サイニー API の活用だけにとどまらずに、既にたくさんある様々な API をうまく組み合わせて、より面白い、今までなかったようなものを作っていただければ、期待しております。と言ってくるとですね、日本の最大のこの API プロバイダーとしてですね、もう一つ、国立国会図書館というものがございます。で、最近、図書館業界界隈のですね、図書館上司としてこう
を鳴らしている国立国会図書館原さとこさんからですね、国会図書館は実はこんな API でやっているというのをちょっと飛び入りでご紹介いただきたいと思います。
会社書館の花さとこで、今日は突然お時間をいただきありがとうございます。そうですね、今国立国会図書館では新しい検索サービスを、開発しています。で、私はその担当者ということで、今日ちょっと勝手に図書館にが荒らしているかということで紹介にしました。で、時間もないので早速紹介させていただきます。新しい検索サービスなんですけど、どんなものかというと、国立国会図書館を含めた関係機関が保有する情報資源を紙とかデジタルとか媒体を問わずに一元的に検索できることを可能にするものです。で、求める情報に、早く的確に案内することを目指しています。で、そうすると何ができるかというと、国立国会図書館が持っている情報は今よりももっと容易にアクセスができるように、あと国立国会図書館が持ってない情報は、その情報がある所在場所まで的確に案内ができるようになるということを目指しています。で、今資料の媒体もいろいろで、雑誌体とか、デジタルの画像、テキスト、音声とか、そういったものも、どんな媒体でも、利用者の方が求める形で提供できるようにするものを目指しています。で、現在開発中なんですが、今度プロトタイプシステムを公開する予定です。で、今までちょっとここまで説明したんですけど、かなり漠然とした説明で何をやるのかよくわかんないと思うので、具体的に何が検索できるかをご紹介したいと思います。で、検索できるものとしては、まず国立国会図書館の蔵書目録、ここには、当初や雑誌、新聞、博士論文、雑誌記事などが含まれます。次に、公共図書館等の蔵書目録を検索できますし、国立国会図書館や関係の各機関様で持っているデジタルアーカイブも検索対象にします。と、デマネス事例で、これは主にデマネス共同データベースになるんですけど、デマネス事例の検索も可能になります。こういった様々なデータベース内の情報をもっと見えるようにすることで、その情報の利活用を促進できたらなと考えています。で、プロトタイプシステムの検索対象事案はこんな感じです。で、小さくて見えにくいのはまだなので、ちょっとまだ内緒です。で、もちろん今後はどんどん増やしていく予定です。で、ここからやっと本題なんですが、この新しい検索サービスでは API を公開する予定です。もちろんプロトタイプシステムにおいても API の公開を行います。で、検索結果の書士、書士とかメタデータを API で利用を可能にします。プロトコルは各種取り揃えておりまして SRU、SRW、OpenSearch、OpenURL、Z39.5、OAIDMH 全部出します。最大のプロバイダーとかも言われてますが、とにかくたくさん出すので、使ってください。で、直属形式は RDF 化されたダブリンコアというものを、今予定しております。で、あと、ただこれまだ公開されてなくて使えないので、ちょっとすでに使えるものもご紹介させてください。すでにたくさんが使ってくださるということで、さっきご紹介いただきましたが、まずポルタ、国立国会図書館のデジタルアーカイブのポータルサイトから今 API を公開しています。で、私が今担当している新しい検索サービスの API は、ポルタの API の、拡張版にあたるものなので、現在では、ポルタの API 仕様を見ていただけると、参考になるかなと思います。あと、デマネス共同データベースも、API を公開しておりまして、詳細検索画面と同等の検索が可能になっています。先ほどからちょっとずつ宣伝してもらってますが、 もうすでにこれ公開していて使える API なので、すでに API コンテストに応募しようかなと思っている方はぜひそちらを組み合わせていただけるとすごい嬉しいです。で、はい、じゃあ最後になりましたが、新しい検索サービスのプロトタイプシステムの公開までは今しばらくお待ちください。で、プロトタイプシステムではあるんですが、公開する API の利用とか、まあ、GUI を直接触っていただいたりして、新しいサービスのご意見をいただき、新しいサービスに対して、いろんなご意見をいただければと思っております。今日はお時間いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。田中さんの話でも出られてましたし、それ以前の話、いただいた方の中でもありましたけれど、よりこう多くの世界とつながっていくというのはこのウェブシステムの良さですし、API を使うという良さではないかと思います。そういう意味では、もちろん我々として、私も一応この NII の産学連携研究員という立場でもあるので、もちろんサインをたくさん使っていただきたいんですけれど、より面白いもの、よりまだ我々が見たこともないようなすごいものを作ろうと思ったときに、そこをそのサイン API だけに閉じて考えることは全然ないと思いますので、LDL もそうですし、まあ、それ以外民間のプロバイダーさん、あるいはこの後お話しいただきますけれど、カーリーの、ラフタイさんの方で提供されている API 等々ですね、様々なものをどうやってうまく組み合わせてマッシュアップをしていくか、そういうところに、ぜひ、コンテンツを応募されている方々、焦点を絞っていただけると良いのではないかと思います。すみません、若干押しましたけれど、パート1、サイニーの中の人から、まずここにて一旦終了としまして、引き続きパート2、トークセッション&ディスカッションに移っていきたいと思います。第1部ご登壇いただいた方、ありがとうございました。ディスカッションですが、スピーカー、大岡一輝先生の他にですね、ノーデイク代表カーリルを運営している、ラクサイ一周、そして筑波大学の今、昨部4年生で、前回のこの API コンテストで、優秀賞を、受賞されました、柿島さん、にお話しいただきます。まず最初にですね、ラクサイさんと柿島さんに、どんなことを今やっているのかというのをクイックにお話しいただいた上で、そこから、パート1で出た議題、あるいはパート2で出てきた議題を、踏まえながらディスカッションに入っていきたいと思います。後半の方では、会場の方々からの質疑ですとか問題提起も、受けていきたいと思います。おそらく、終了17時より若干遅かと思いますけれど、あらかじめご了承いただければと思います。では、ラクサイさんからお願いいたします。
はい。来ました。皆さん、はじめまして、ノータインクのラクサイと申します。今日はですね、タイビーの、まあ、API ワークショップがありますけど、まあ、同じく、公共図書館の、検索サービスを運営しております、私の方から、まあカーリル、図書館 API について少し発表させていただき、まあ、この後の、議論につなげていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。で時間は非常に短く言われておりますので、おそらく本当にすぐ終わってしまいますが、なんていうんですかね、突っ込みどころというのか、疑問点をぜひ、後でぶつけていただければと思います。で我々の会社は、シリコンバレー3本で設立した会社でベンチャー企業でありまして、今アメリカに本社があります。で日本にも、開発拠点がいくつかありますが、まあ、様々なところで分散しながらやっていて、中津川市だとか京都だとか、そういうところに開発拠点があって、メンバーがそれぞれ分かれて、ね、スカイプとかでチャットしたりしながら開発を進めているという会社です。でビジョンはですね、インターネットでクリエイティブな体験を提供するというもので、まあ、単なる、まあ、検索とか、利用にとどまらずですね、ユーザーがいかに楽しくインターネットを使えるかというところに焦点を絞ったサービスを開発しています。まあ、そこで、図書館検索サービスのカーリルとは一体何だということなんですが、カーリルというのはですね、今、まあ、現在日本で、運営されている図書館横断検索のうち、最も最大の図書館に対応したもので、全国の4400以上の図書館、図書室にを、検索できる図書館検索サービスとなっています。その次のポイントはですね、今話題の本や調べたい本の貸し出し状況までが、探せるということです。 単に本があるなしだけではなく、貸し出し可能かとか、貸し出し中であるかとか、予約できるかとか、そういうところまでを含めて表示します。3番目の特徴は、読みたいリストに追加して印刷することができるというもので、読みたい本を登録しておくと、それがですね、図書館に、あるかないかというのをリストにして出すことができます。またその本を印刷することで自分のいつも興味のある本を持ち歩くことができて、それを図書館に行って本を探す、そういうことができるようになっています。で、まあ、早速ちょっと軽くデモということなんですけれども、こういうふうなサイトになっています。で、従来の図書館サービスはですね、やはり、遅くてどうも使いづらくて、あまりデザインが良くないということで、本を検索することはできたんだけれども、楽しく探すことはできなかったんですね。で、僕らのサイトはこういうふうな形で、非常にカラフルになっています。で、どういうふうに探すかと言いますと、まず図書館を選ぼうということで、ここに日本地図が出てきますので、例えば、神奈川県藤沢市というふうに選びますと、こういうふうに図書館が選択されます。で、その後、そのキーワードで検索するんですけど、トップページに来ますと、こういうふうに、料理という本が、お勧めされてますので、それをそのまま探すというボタンを押しますと、直ちに検索が開始されます。そして、料理に関連する本がこのように出てくるんですけども、こういうふうに、表彰があると色分けして表示されます。その他、Amazon を利用した本の書類が表示されますので、このように、これは実はですね、本のしおりを模したデザインなんですけれども、しおりを模したデザインで本が並んで、どれが貸し出し可能かというのがパッと分かるというのが特徴です。で、この本が貸し出し中だと、貸し出し可能だということでパッと押しますと、藤沢市の具体的にどの図書館にあるかができます。ここですと、大和館、さらに、東郷館にあるということが分かるわけですね。拡大すると、ごめんなさいと言います。さらに、その他にその本のレビューなども見ることができて、予約するというボタンがあるんですけど、これを押すと、さらに藤沢市の図書館に飛びまして予約することもできる。そういうふうなシステムになっています。対応図書館数の数というのはですね、ここで見ていただけると分かるんですけど、この都道府県の対応に関する数字が対応数で、例えば東京で462館に対応してますので、実にこれだけの数の図書館に対応してます。八王子市、北区、千代田区、このぐらいの数対応してますね。すべての図書館に関して、詳細な情報を見ることができるというふうになっており、図書館のコンサルサイトにもなっております。実はこのサイトを使って自分の家の周りに実はあった図書館を初めて知ったというような感想をいただいています。で、我々の代わりのビジョンとしては、先ほど申しましたように本と出会う楽しみを提供するということで、単に検索できるだけではなくてですね、どういう本がおすすめかというのを提示してあげる、そうすることによって市民の皆さんがまた図書館に足を運びたくなる、それを目指しているんですね。ですので、IT というかコンピューターにとどまらない、足を実際に図書館に運んでもらうにはどういうふうなサイトにすべきか、そういうことを工夫しています。そのための図書館のおすすめの本であったりとか、地図の表示であったりするわけです。でさらには、それを使って図書館を広報する視点がある。やはり図書館に行く人が少ないと言われている中で、これらを使って図書館の存在をアピールすることができる。本も楽しく並べることで図書館に来てもらえる。で、3番目は地域資源を中心地としての図書館。それで図書館の地図と、例えば周りの家のカフェだとか、そういう地域のですね、資源っていっぱいあるんですよね、公共的な資源。そういうものと図書館をつなげてあげる。そうすることによって、全体の活性化を狙っていくということも、主張しています。で、4番目は、先ほど紹介した通り、図書館にない本でも検索できるようなシステムについて。ここはやっぱり入り口なので、利用者の方に図書館を魅力的に感じていただいて、さらに図書館に来てもらう。で、5番目は、これが今回の API とも関連するんですけど、我々はですね、この図書館検索システムを外部のサービスと積極的に連携するということを行っています。例えば、常に、本棚共有サイトのブックログっていうのをご存知でしょうか。ブックログで今検索していただくと、カーリーのリンクが付いておりまして、無料で貯めた本棚をこちらで見ることができたりだとか、地域の図書館の回ったレビューサイトと我々が連携したりしています。で、今回はぜひ、タイニーさんとご連携させていただきたいなと思っているんですけれども、その企画が喋ってしまうと、タイニーコンテストネタバレになるんで、ちょっと避けたいと思うんですけど、で、カーリーはですね、この検索の仕組みを API として公開しています。 使われるデオパということで、このシステムを使うことによって、全国4000万人の図書館に簡単にアクセスすることができる。そういう蔵書情報をどなたでも活用することができる。そういう状況を作りたいというふうに思っています。すでにこの API を活用したアプリケーションもまたくさんあります。今まで図書館の蔵書店を閉じていたんですけど、開かれることによって、かなりいろんなことができるようになることが分かってきました。ここはまさにタイに目指している方向と同じだと思います。我々はまあそのために今回もフリーダムオブライブラリー、図書館の自由というシンボルのアイコンを作ってまいりました。これはですね、まあ、図書館を建築するということをまあ市民であるとか、どなたでも開発することができるからできる。またまあブログを書いているので、そういう人にも使ってもらえるという意図を込められています。でこの屋根をですね、取っているのか外しているのかというちょっと指摘されまして、じゃあこれは建築してるんですよって言ってるんですけど、いやいや、お前屋根取ってるんだろうと、そういうことになります。あのじゃあ、API ってでもある意味そういうことなのかなと。API ってある意味屋根を開けていく。屋根を開けて情報を外に出していく。そうすることなんですよ、そうすると。じゃあまあこういう解釈でもいいですよ。読者でもいいんで、これをまあ図書館の中のアイコンということで、我々はぜひこれからもアピールしていきたいなと思っています。ほぼ以上なんですが、図書館での取り組みということで、図書館ダイアログという形で、図書館の中で、司書館や利用者の方も交えた図書館今のシステムについてだとか、図書館の現状についてだとか、いうのを議論をさせていただいたりとか、ここにもユーストリームでよく中継していますが、その他の iPad の実証実験ということで、郷土史だとかですね、そういう地方図書館にしかない資料というのを、いかに iPad などを利用して、利用者から届けていけるか、また他の地域の方に届けていったり、観光でその地域に来た方がその地域をより深く知るための郷土史が手に入ったり、そういうことができるかというのを今実証実験しています。以上で、説明終わりますが、さらにですね、今日ですね、カーリル、まあ、ステッカーというのを用意してまして、まあ、シールなんですけれども、私こういうふうに、まあ、自分の iPhone の裏とかに貼ったりしてですね、まあ、広報に役立てておりますので、ぜひ最後、終わった後に1枚受け取っていただければなというふうに思っています。で、サイネさんもぜひこういう形で、こう、足を使った広報っていうか、ぜひこう、民間の手法から学んでいただいて、ぜひ思っております。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとうございます。最後になんか厳しい一言いただきましたが、それでは、続きまして、柿島さんに、お話しいただきましょう。柿島さん、先ほども紹介しましたけども、前回のコンテストで、優秀賞を受賞しております。当時はまだ学部の3年生。
はい。こんにちは。私は筑波大学地理情報と地産学院の柿島博隆と申します。よろしくお願いします。さてさて、僕なんですが、図書館情報学を勉強している大学4年生で、ウェブプログラミングですとか、図書館の絵本と面白そうなことに興味があります。先ほど大向さんが、ベネルの同時に Twitter のアカウントを書かれていたんですけど、ここにいる3人は Twitter を使っているという点で共通点があったりするんです。で、Men2Day3 っていうサービスを知っています。これは海外のサービスなんですけど、Twitter のアカウント名を入力すると、睡眠時間を遅くしてくれるというサービスなんですね。これで、サービスを隠して、私をしてもらいたいと思っています。まず、ラッサイさんの場合なんですけど、PM11 時から AM 時、とても健康的な感じです。いい感じですね。はい、次、大向井さんの場合なんですけど、AM7 から AM7。先ほどちょっと睡眠時間が遅くなっていて、研究なされているのかなっていう感じですね。最後、僕なんですけど、ドン。朝8時から12時という形で、こんな感じになってます。で、これに大学の授業時間を重ねてみると、こんな感じになってきますね。非常に残念な感じになります。こんな学生です。さて、こんな学生がなんで API コンテストに昨年参加したかというと、実はサインヘビーユーザーだった。そういうわけではない。むしろサインに使ったことがなかったんです。じゃあ、プログラミング得意だったのっていうと、これも違って、API って何だっていう状態でコンテストに参加します。じゃあどうしてっていうことになると、夏休みの宿題だ。これが正解です。ここに教育関係の方がいたら、宿題出されていただけると。 ゃあもうほとんど喋りたいことは喋ったんですけど、何をするのかを紹介すると、スタインの方が昨年は論文を検索する API を公開されていたので、そこに別の API、ニフティさんが公開されているタイムラインという出来事を時系列で表示する API を、先ほど言われたマッシュアップという行為で組み合わせるということをします。それで出来上がったのがデータという論文を検索して時系列で表示するアプリケーションです。実際に少しデモをしてみたいと思います。しかしながら、初心者が作ったゆえ、当日に重くなるというこんなようなインターフェースになっていて、上側が時系列を表示する部分で、下側にランキングなんかが出ています。ここが検索窓になっていて、著者とタイトルが検索です。今日は何を検索するか本当に迷ったんですけど、鳩山と検索してみたいと思います。で、ちょっと今日重いんで、すでに出来上がったものが欲しいです。で、検索された結果が、下にバーって時系列で出てきます。ちょっと重いと思います。で、100件までしか登録できないんですけど、1996年に戻ると、小沢一郎の時代は終わったなっていうのがあって、おっとトラブルでちょっとお待ちください。いただきます。こう、一時的にちょっと。少々お待ちください。こういうトラブル、弱いです。で、開いてみると、これからサインにリンクがつきます。これ論文っていうよりは雑誌記事なんですけど、立山さんと谷垣さん、小沢一郎の時代は終わったと1996年に書いています。で、他にもなんかないかなって、だらだら見ていくと、なんかすごい気になるのがあるんですね。我が鳩山家幸男国男の超教育法。あの、話題になったお母さんが、息子たちの教育法を記事にして、そんな感じで、あの、一般のユーザーが、だらだらと見ていただくようなサービスという意味で作ります。そんな感じのものです。以上です。ありがとうございました。
はい、たくさんいただきます。ありがとうございました。それではここからですね、賞味の時間でいうとあと18分ぐらいしかいただないんですけれど、まあ、もうちょっと拡大延長する方向で、もう最初からそのつもりでいたんですけれど、11時ちょっと次まではこのトークセッションとディスカッションを続けていきたいと思います。ということで、まず今、ラクサイさんから結構強烈なジャブを食らった部分もあるんですけれど、お二人の話を伺って大向先生それぞれパンコメントがあればいただけますか。
いや、あの、学者の外に出てこいっていう、あの、素晴らしいコメントだと思うんですけど、そうですね、まあ、まだまだここまで全然いけないところなんですけども、その、ツイッターなんかも始めたりとかして、なんでわざわざそんなことするんですかっていうことをよく聞かれます。で実際やり始めてると、あの、ものすごく答えにくい質問がいっぱい飛んできてですね、それは政治家に聞いてくださいみたいな答えができないのとかも来るんですけれども、やっぱりその、やってみて初めてよく分かったのが、あの、まあ、情報システムっていうのはあんまり、まあ僕もユーザーとしても使うし、こうやってサービス側としてもやるんですけれども、情報システムの先に作ってる人がいるっていうことを、あんまり想像したこと確かにないなと。Google の向こうに誰がいるんだろうとか、Yahoo の向こうに誰がいるんだろうかなんて、そう考えたことをただ使って、よくやればそれですし、ダメだったらなんか使えないとか起こるっていうわけなんですけれども、で、まあ、タイにもさっきの著者検索なんかで結構チャレンジングなことをやるにあたってですね、やっぱり人が見えないまま、その少しどうしても情報に正確性が担保できないとかですね、こういうことがたくさん起こるときに、まあ、その守りの意味で言ってるわけじゃないんですけど、やっぱりそれは人と、やっぱりシステムを返しても、最後は人と人で何か、サービスを出したりしてるんですよということを伝えるために、まあ、ツイッターですごい良いなと思ってですね。で、そうするとやっぱり、まさか人が作ってると思いませんでしたみたいな、ちょっと僕が思ってたりするんですけども、やっぱりそういう反応がやっぱり意外とあったりとかして、で、そういうところも含めて一緒にその何かものを じゃあ、鹿島さんは、まあ、すごいなんかシンデレラストーリーみたいなのをなんか僕らがお伝えできたのかなと。ちょっとこれはもう冗談先に言っちゃいますけど、なんか、最近営業コンテストの機会に就職が決まったって言ってるんで、これをアピールして、就職活動が通ったという。某ね、IT 企業に内定を取っているから、なんか、人生を変えるお手伝いが、できて、10年後に恨まれるかもしれない。どっちかはわからないんですけれども、やっぱり、こういう、公共、まあ、よくもあるも公共的サービスなので、まあ、粛々とやれよというのが、基本だと思うんですけれども、やっぱりこういう何かやると、まあ、思いもよらない形で、人に影響を与える、まあ、それは怖さ半分、ウエスト半分なんですけども、まあ、やってよかったなということを、ぜひ今日も来てもらいたかったなということで、すごいプレゼンが異常にうまかったんで、衝撃的だったんですけど、はい、
まさに本当にこういう手口で就職決めたんだなと、勝ち組ぶりもすごい感じたんですけれど、でも本当に真面目な話ですね、この、サニーの API がよくこういう、まあ、コンテストをやるというのをですね、大海先生やコンテンツ家の方々、あるいは私もこうしてここに入って、もう1、2年前ですか、からこう相談させていただいてたんですけれど、やっぱ何かをこう始めたことによって、人の人生が変わるっていうことはやっぱり、まあ、非常にありがたい話ですし、おそらくそれはぜひ皆様にお作りいただくですね、アプリもおそらく同じことが言えるのではないかなと思います。既存のそのサインやるよりかアイデアですとか、すでにあるサービスがその人の人生をある程度変えるということもあると思いますけど、さらに我々として一番望ましいのは、それらの API をベースに作られた新しいアプリケーションがまた人のこう人生を変えたり、人に新しい出会いをもたらすというところにつながっていくのではないかなと思います。で、今なんでこういう話をしたかというとですね、で、私自身、10年ほど某、検索エンジン会社でウェブのプロデューサーをやったんですけれど、やはりそのサービスを作る上で今日のその議論の中でですね、これからコンテストに参加していただく際に、ガツンと前回20組ぐらいですから、次は200組ぐらいに行くであろうと、サインアップする動揺がガツンと上がると、思っているんですけれど、まあ、そこで皆さんにこのモチベーションを高めていただく、ことで、上でですね、何が重要かなと思うと、やはりそれぞれお作りいただくもので何をしようと思うのかっていうその数の部分というのが、重要になってくるんではないかなと思います。先ほどカーリーズのお話の中でやはりこういうビジョンを持って自分たちがサービス作って会社やってるという話がありました。あるいはその会議でも今回先生がよく書いてますので、その今回のテーマでもあるいつでもどこでも、あるいは当たり前にこう論文というものを当たり前の存在にしていこうというコンセプトを強く持っているわけですけれど、お作りいただくアプリケーションも、やはりこれを作ったことによって世の中どんなふうにインパクトを与えていくのか、あるいはその人の生活やライフスタイルを変えていくのかっていうあたりが重要になってくるのではないかなと思います。で、そこはですね、まず大向先生と、学際さんに伺いたいんですけれど、何かこういうサービスを作るときに自分の中でこういうコンセプトを固めていく、あるいはビジョンとしてそれを打ち出していくときに、どんなことを普段考えて、それをまとめていかれるでしょうか。何かこれから参加される方々にとって、こういうふうに考えたらいいんじゃないかというアドバイスなどがあればいただければと思います。
私の場合は、まあ、コンセプトをまとめるときはですね、大抵、自分の中で人のサービスに不満があるというのが一つの出発点かなと思っています。で、不満があるというときに、まあ、常に評判が良いと言われるものをまず疑ってかかっている。サインでしたらまずサインを疑ってかかってみて、先ほどのようなこう素晴らしい検索ができたりするのか、サインに足りない部分を補っていくかとか、そういう発想も必要かなと思います。もう一つ、まあ、人の話で言うと、やはり、こういうサービスを作っていると、まあ、最近は Twitter でもありますけど、昔からですね、そのメールとか、多くのユーザーから寄せられるんですね。カーリルも今、現在、だいたい1日、それが来てます。3、4件ぐらい、常にメールが来てます。多い時はまあ10件ぐらい、ユーザーさんから直接メールがやってきますので、さらにどんどん答えているんですけど、そういうふうにですね、直接フィードバックが来るというのは、耐え難い喜びなんですね。そういうふうに、使う人がいるとこんなに楽しくなるんだというのは利用者側として常にあるんですね。もちろん厳しいご批判の意見もあるんですけれども、それをもらうということがまず第一歩で、使われないシステムというのはそれがもらえすらしない。 そういうふうに人々のフィードバックっていうのを考えて、みんなが喜んでくれるとか、批判がもらえるとか、それは実は嬉しいと思って、それを活性化させたい。というところから、まあ、発動しています。はい。
はい。ありがとうございます。
じゃあ、僕はちょっと、二面性があるというか、まあ、一つ、サイニーの方で言うと、まあ、やはりその、こういう機関のサービスなので、しかもユーザーが非常にクリアに、まあ、元々は研究者をサービスにしていますと、で今はなるべく一般のユーザーの方にも情報を届けたいということをやってますけれども、まあ、とはいつつも、あくまでも、我々は、じゃあどこからお金をもらってやってるかというと、まあ、周りもあって税金からいただいてやってますと。で、その中で、その個人的な思い入れによって何だかそこなんかものすごく便利そうに見えるんだけれども、その使ってみると使いにくいみたいなことをやっぱりするっていうのがやっぱり許されないと思いますし、特にサイニーの方で言うとひたすら邪魔をしないと、その何かの妨げにならない、遅いから妨げになるとか使いにくいから妨げになるとか、そういったなるべく削ぎ落として、まあ、クリアな要求があるのであれば、それに忠実に、作るっていう、その見た目も派手派手しく、その目に優しい色使いとかですね、なるべくツールとしてシンプルに作っていくっていうのは、国際においてはそうなっています。で、まあ、一方、なんか研究でものを作るとか、またちょっと自身も別の会社を作ったりとかして、なんかいろんなことをやるわけですけど、それは割とやはり学者に接触があって、その日常的な不満もあるだろうし、まあ、なんとか、びっくりさせてやりたいとかですね、なんかそういったちょっとした、なんか、まあ、遊び心というか、可愛がしていますけども、っていうところで、もう何かこの一点だけで、人をちょっと驚かせたい、物の見方を変えさせたいって、そういうのって必ず、あんまりたくさんの要素が出来上がってないはずなので、すごくシンプルに、突き詰めてもこれだけ分かればいいっていうようなものを作り方して、
ありがとうございます。偉大な先輩お二人が発言したことですけど、柿島さん、いや、勝ち組のオリジナルお前らのコメントなんかを聞けると、ますます盛り上がろうかと。どんな風に、それこそ、レーダーを非常に柿島さんの審査員やっていただきましたけれど、正直群を抜いてよくできていたっていうのは事実であろうと思います。ああいうのを作るときにそのどんなことを考えるか、決してあくまでは宿題だというのはそのネタだと思うので、ちょっと本音のところをお聞かせいただければ。
まさか振られるとは思ってなかったので、何も考えていないっていうのが正直なところなんですけど、そうですね、やっぱりユーザーが最初に見たときに、なんか楽しそうって思ってもらえるようなものが、大事なのかなと思って、ちょっとカラフルな感じにしたんですよ。使い勝手とかについてはそこまで来れなかったんですけど、技術が足りなくて。でもやっぱ見た目だけでもちょっと使ってもらえそうな感じにしたいなっていう感じで使わせていただいたんで、小向井さんの、主催人以外の部分ですとか、落斎さんに近い部分があるかなと思います。
はい、ありがとうございます。私は日々、とか最近サボってるんですけど、一応毎週10本新しい学術コンテンツを紹介するという記事を書いてるんですけれど、まあ、その経験からしても明らかにやはりサイニーもカーリーも、友達のペーターもそうなんですけれど、まさに今、福島さんが言われたような、まあ、とりあえずパッと見に攻撃が非常に強くある。なんかいかにも、まあ、難しい学術コンテンツっていうわけではなくて、とりあえず人の関心をこうかきたくて、なんか触ってみようと思わせる。そういう力は確かに。非常にあるのではないかなと思いますし、逆に大部分の学術コンテンツは、なんかとりあえず入り口がよくわからない。同意するってボタンを押さないと使えないとかですね。そういうのがざらによくあるんですけれど、まさに3人とも、まあ、実際というものを作られているだけありまして、お言葉は非常に重いな、感じました。ちょっと別の、論点にも入っていきたいかなと思うんですけれど、今日私も何度か触れていますけれど、やはりそのサービス投資のさらなる連携と、いうのは今後ますます一つの鍵ではないかなと思います。先ほど、国会図書館の原さんからもご紹介いただきましたけれど、国会図書館からも、API がまた提供されてくる。あるいは、聞きを読んでいるところですとか、特許庁ですとか、そういったところからも、まあ、データの API 公開が準備が進められていると
ふうに聞いていまして、そのいわゆる今までは API というとその民間の事業者、例えば Amazon が非常に代表的ですけれど、Amazon であったり、あるいは Google の地図であったり、Yahoo の検索であったりとか、そういうものがまあたくさん提供されていて、どっちかというとそれは民間事業者の利益をまあ向上させるためという部分で使われてきたものなんですが、それに対してその言ってみれば政府であったり、学術機関、教育研究機関、あるいは図書館といったところから発信されるコンテンツが増えてきて、そのシステムを API を経由して利用できるようになりつつあるわけですが、そういったときにですね、どういう組み合わせ方が、まあ、これちょっとヒントになっちゃうかもしれませんけれど、コンテンツ その作り方として望ましいんじゃないかと。自分だったらこうする、これをちょっと手の内を明かす部分もあると思うので、でもこんなことできたら面白いよね、あるいはこういうデータが公開されたらもっとこんなことできるよねといったあたりですね、よりマッシュアップを面白くしていく、単に検索エンジンと何か例えば図書館の API を組み合わせるだけじゃない、さらなるその今後の API 活用と、まあ、サービス間の連携についてですね、自分としての希望であったり、あるいは自分だったらこう作るという提案があれば、一言ずついただけますでしょうか。じゃあ、松井さん、よろしいですか。
そうですね、パラレルは今現在取り組んでいるのは、まさに iPad、iPhone とかの世界、携帯電話とかの世界で、図書館の本を外に持ち出す。先ほど言ったように、観光に、例えば、信州に観光に行ったら、その信州の郷土史が読めるとか、そういうふうに図書館を活用していくというのが一つコンセプトなんですね。図書館に行けない人も読めるとか、そういうふうに、図書館というの情報というのを外に持っていくことができるんじゃないかと思っているんです。そういう意味で、タイにも、まあ、論文というとどうも堅苦しく書体で読むものだと思いますけど、むしろ大人の元でタイに読んでみようとか、トイレの中でタイに読んでみようとか、なんていうんですかね、そういうふうに、ちょっとスポーツしながらのタイムを取るとか、そういうふうな利用の仕方っていうのが、まあ、これからそのモバイルコンピューターとか、デビタっていう技術を使えばできる。まあ、最近もその、アルディーノとか、簡単に工作できるというのも、まあ、徐々に普及してありますね。それも日曜デビタプログラミングとか言いますけど、そういう方向で、まさに今日どこでもタイムってありましたけど、そのあたりが狙いかな。で、我々も、まあ、手を動かしましたけど、そういうところで、カーリーとタイムを連携させていくのはどうかな。ちょっと思ってるんですよね。はい。
はい、ありがとうございます。では今の発言の流れをお迎え先生お願いします。
まあ、まあ、主な部分は、まあ、思っていることは全社員にやらなきゃいけない立場なので、まあ、常にやっているところなんですけど、やっぱりその、なぜ著者検索かみたいな話になると、まあ、やっぱり論文データベースが著者に注目するというか、まあ、基本的には論理矛盾なはずなので、論文、さらには論文を探せるようにしろよという話になっちゃうはずなんですけれども、それでも、著者にわざわざ UI、タブを一個つけてまで、そこを強調しているっていうのは、やはり、次は、本当のコンテンツは論文コンテンツですけれども、人のコンテンツであるっていう、ところを見るつもりです。そのために大変な計算とかもやっている。で、まあ、これも、まあ、何回もお話ししちゃったので、聞き分かるかもしれませんけれども、やっぱり専門家を探すっていう使い方になんかシフトしていけたらいいなとやっぱり思っています。で、論文はその専門家が専門家をたらしめる証拠の一つであって、最終的に何か困ったことがあったとき、何か知りたいことがあったときっていうのは、人にたどり着くはずであると思っていて、それがたまたま私は論文というデータを今使える立場にいるので、そこからその方向にアクセスしていく。でも、もちろん違うデータがあれば違う方向からアクセスしたのだろうし、というところで、なんとか、まあ、世の中にたくさん API、データベースがたくさんあるので、そういうところからも、なんか人をつなげていくようなサービス、で、まあ、その中の一つにサインを使っているみたいなことであったら、面白いかな。すごい大ヒントだけども。
はい。
はい、じゃあ、お願いします
。必死に考えたメモが、お向かいさんに先に言われてしまいました。昨年、この量のオープンハウスの時に、お向かいさんが最終的に聞くのは人だ。だから、サインを専門家検索として使う。この人に行けば分かるみたいなサービスがこれからできてたらいいんじゃないかと。それで、 その流れで調査検索テストがリサーチマップとの連携みたいなのが出てきたのかなというふうに考えてるんですけど、やっぱり普通の方って言ったらおかしいですけど、研究や学生じゃない限り論文そのものに行き着くというよりは、この人に聞いてみたいとか講演をしていただきたいとか、そういうふうな形でのあのアプローチが一般の方からはあるんじゃないかなと思いまして、その例えばキーワードを入れると、キーワードというか相談内容を入れると、その関係する研究者の方々に依頼メールが届くとかそういうふうな、まあ研究者の迷惑にならない形が考えなきゃいけないと思うんですけど、そういう形で一般の意見を取り入れたり、研究者余計な研究にならないためにもそういうのが必要になってくるのかなと思います。
はい、ありがとう
ございます。人っていうのは要するに論文の別の方向から検索するとかある意味で、まあ、コンテンツと比べてこのコンテキストの方なのかなとちょっと話を聞いてたと思いました。まあ、そのどういう時に論文が必要とされるかというところ、もしくはどういうふうな切り口で論文を持ってくるかということなのか、竹島さんの先ほど聞いていると、その時間というところで区切るからこそ、その昔里山さんが言ったらこうだったとか分かるわけで、新しい切り口というのを持ってくるというのがちょっと2人のアイデアの特徴なのかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。まさにその切り口というのは本当にあのコンテンツを応募していただく方にとっては非常に重要なことであろうと思います。例えばその柿島さんの作られたデータ、まあ、いわゆるそのタイムラインを使っている、それでそのタイムラインインターフェースというのは、まあ、ここ数年、ここ1、2年ぐらいですかね、しかも昨年の総合総合展で、コンテンツをやったぐらいの時点では、なんか今ウェブ業界的に結構注目なインターフェースだよね、これというトレンドが、まあ、ごく一瞬ぐらいあって、その後言いましたけど、パッパッしてないんですけれど、ただやっぱり、タイムラインというものをこうやってきちんと論文というものと組み合わせて見せてくるんだなっていうのは、やっぱり私斬新だなという思いがありましたし、それはある程度世間的に各業界の中では注目されているものとはいえ、それを論文というものと組み合わせるっていうのはやはり、新鮮な発想ではなかったかなと思います。ぜひぜひ、コンテンツを応募いただく方にもですね、お前らはどうせこんな見方知らないだろうみたいな、切り口を、見せていただけると、コンテンツ化の人間も審査ラジオを聞いていただく方々も、非常に楽しめるのではないかと、思います。で、この後ちょっと会場からの質疑も入れていきたいんですけれど、今ですね、その連携の話ですとか、その政府系の API という話をしましたけれど、今、アメリカやイギリスを中心にですね、ガーメント2.0というのが一つ大きな流れになりつつあります。これはその Web2.0 という言葉を作ったティム・オライリーという方が、提唱しているものなんですけれど、言ってみればその政府機関が持っている様々なデータを、まあ、より幅広く自由度高く、まさに API を経由して使えるようになる。そういうデータ利用が進んでいくであろうということ。その結果ですね、政府と市民との間でのそのコラボレーションであったり、固い言葉で言えば市民によるその政治あるいは行政プロセスへのより参加が見込めるのではないか。あるいはそういう不透明な政治や行政のあり方というものがより透明化していくのではないかと。まあ、様々なその意義が語られているんですけれど、この3位のその API を始めるときですね、大海先生が非常に強く、これはガーメント2.0を日本で先取りするプロジェクトになるんだと、おっしゃったことを非常に強く思い出します。私もつい先々週ですから、この NII の研究費をいただいて、ガーメント2.0のイベントに行ってきたんですけれど、一つ非常に感じたことがですね、アメリカやイギリスでは今非常にそういう政府系の API というのが充実して公開されていて、さらに見るとすごい、日本はまだまだ遅れている、こういう API でいうとまだ、サインであったり、AI のサインであったり、NDA のポルタであったり、それぐらいしかないという印象があるんですけれど、一方で、そのアメリカで聞いてた議論を、聞いてですね、思ったのが、そんなに引き離されてはいないんじゃないのかなと。確かに一部ワシントンですとかニューヨークですとかロサンゼルスといったですね、超大都市はすごいことをやってるんですけれど、アメリカ全土で見たら、ご存知の通りアメリカの中西部とかって本当ただのど田舎ですから、そういうところのですね、からの参加者はものすごい素朴な質問をしてるわけです。そうすると実は振り返ってみると、その日本の方がある意味行政の集約度が高い分、行政に情報が集まっている、あるいは国の研究所に情報がきちんと集約されて集まっていると。いう状況にあるだけに、それらのデータをうまく引き出して活用していくと、より新しい価値と
というものをこう提案できるサービス、あるいはシャープが作り出せるのではないかなと思います。でそういう意味で少し最後、ラクタイさんに伺えればと思うんですけれど、カーリーの場合ですね、4400の公共図書館をまあ網羅しているわけですけれど、公共図書館で API を提供しているところなんてないんですね、残念ながら。しかし、カーリーズでは4400、検索できるというのも、それはどういうことをやっているから、それができるのかというあたり、ちょっとそこ、アドバイスをいただけますか。
それは技術的な話ということですかね。
はい、少しテクニカル
ですね。私たちのカーリーズの中でどうやって動いているかという話ですと、クリエイティングという手法を使っています。それはその HTML を、まあ、取りに行きまして、そこからその内容を解析して返すというようなことを行っています。これを4400の図書館から一応出して全て行っている、そういうふうなことをやっています。で、まあ、クリエイティングという手法は、まあ、いわゆる Google がやっているのともまあ同じです。Google というのは皆さんのホームページを知らない間でアンケートを順番にしまして、それを解析して、タグだとか本文だとかに分けまして、データベースに入れて検索可能にしているんですけど、まあ、それと同じことをやっております。フローリングとは少し違いまして、事前にやるのではなくて、アクセスが来た時に取ってくるというようなことを、裏側でやっていきます。はい。
ちょっと、いや、そのスクレーピング話で、技術者的にはスクレーピングって、ちょっとなんかこう、なんていうんですかね、こう、禁じ手的なところが、こう、あったと思う、その昔。人のコンテンツをそのまま持ってきてみたいなところがあってですね。で、あって、だから食べてる話をしたいわけじゃなくて、まあ、カーリングが出てきたときに、で、まあ、技術者たちはこれをパッと見て、スクレーピングでしかできないなと。で、だけど、これ4400やるってとんでもないなという思ったのが感想で、でその後にもう一つ僕が思ったのは、まあ、これ誰も怒らないんだっていうことが、それが本当の衝撃で、4400あって、どうですか、やるなんて言って、その図書館の人が怒った例ってあるんですか。
図書館の人から怒られた例は一つもないですね。むしろ今歓迎されていて、うちも対応してほしいとか、オファーがどれにされてないところの市民さんから言われてきて、しかし、今の誤解されていますかとか言って対応してるんですね。対応してる人はちょっとばかりなんですけど。
それは結構、本当に衝撃的な結果というか、なんか、なんとなくダメかなと思ったことが、ものすごく喜ばれて、かつ、その取られた方もさらに喜ぶみたいな。っていうのはちょっとコロンブスの卵というか、
図書館さんの方が外に出なかったんですよ。でもっと市民に開かれた図書館にしようと標榜っていうか、そういうことをやりたかったところで、なぜか先ほどの絵のように外から蓋を開けてもらった的なところがあってっていうのは我々の実感だと、僕たちは、まあ、完全に、まあ、確かに発想としては大事なんですけど、中のやっててるエンジニアの仕事ではもともと中津川社の所管行政システムに関わってたんで、ある意味実は中の人だったんです。だからこの中の事情もよく分かっていて、中の人はどんどんでいるとか知ってきたんですね。で、私の会社はたまたま本社のスタッフだったんですけど、そこはまあ最後にびっくりしたっていうか、じゃあ解決方法はスクリーンティングしかないという発想ですね。あと我々はこういう仕事は IT 界のまあ泥仕事っていうふうに思っています。もう本当に美しくない方法を泥仕事で頑張って読めないとやるのに、そこはまあ気合と根性ってやつですね、はい、だと思っています。
ありがとうございます。私もプロデューサーやってる時いつも決め言葉は気合と根性だっていうふうにエンジニアにこう葉っぱをかけてるんでね、非常に同意なんですけど、そういう意味で今彼の話をしていただいて、そういう話を振ったのはですね、まさにどの部分その参加される方に一つ要素として考えてほしいなと思いまして、たくさん便利な API というのは、まあ、増えてきてますし、これからも増えていくと思います。でさらにこういう API を公開してほしいという提案を出していく、提言をしていくということも多分大切だと思うんですけれど、一方でそれでもなかなか門が開かないときに API があればなと言っていて、そこで手をこまねいてしまうと、多分やっぱり何かこうブレイクスルーというのはないと思うんですね。そこがやはりカーリーが示したこと、これはだから私たちが悪いけど、例えば10年後カーリーが仮になくなったとしても、カーリーが残したものって非常に大きくて、4000巻ぐらいまとめてやって、本当にほら便利でしょう、これは世の中にとってみんながハッピーになって誰も困っちゃいないよねというものを出すと、結局みんなそこに賛同してくれる、むしろ相乗効果を上げてうまくやっていきましょうというふうになるんだと、いうことではないかな、そういうことを示したことではないかなと思います。
ですので、今後、これ、コンテストに参加いただく際もですね、もちろん、サインの API を使っていただくというのは、まあ、当然、マストになるんですけれど、そこに多様な API を組み合わせていただくということも、ぜひ歓迎したいと思います。ただ、プラス加えてですね、API 頼みではない方法で、もちろん、技術的に泥臭い方法もありますし、私は前職でこう20万サイトぐらい、5年間で20万サイトぐらい見たことがあるんですけれど、そういうですね、ひたすら見る、ひたすらで手動でチェックするということも含めて泥臭いやり方もたくさんあると思うんで、そういうのもうまく使いながら、何でもこうクールにこうスタイリッシュに決めて OK っていう感じではなく、API の制約とかに関係なく、そこにこう、縛られることなく、リアリティサービスを作るためにはここまでのことをやろうという形で取り組んでいただけると、本当に、サイニーやカーリングをしのぐサービスができてくるのではないかなと、期待しております。ということで、ちょっとパネルの方はこれぐらいに、してですね、会場の方の質疑も、含めて受けていきたいと思うんですけど、ただいま17時11分ですので、だいたい30分ぐらいまで、質疑等があれば、続ける形にしたいと思います。で、すみません、お予定がある方もいらっしゃると思うので、アンケートが、お願いしてあると思いますので、代理になる際、アンケートの方だけ、ご提出、ご協力いただければと思います。で、個別の質問、コンテストに関してもうちょっと詳細をという、そのクイッククエスチョンもあると思いますので、何か問題提起でもいいですし、そういうクイッククエスチョンでも構いません。ご質問ある方、挙手をいただけますか。はい、ご指名と差し支えない範囲でご所属をお願いいたします。
慶応義塾大学の田辺でございます。今日は、皆さん、貴重なお話ありがとうございます。はっきり言って作る気満々なんですけれども、すいません、私、昨年、登録したけど応募できなかったんですけど、API の聞いてるのはこれ、昨年と同じもので、大丈夫なんでしょうか。
どうしましょう。じゃあ取り直してください。一応はい。クイック
は。はい。今のような質問でも構いません。とにかく API コンテストを参加するぞという気になっていただければ今日の意味が我々としてはありますので、これちょっと聞いておきたいということもあれば、あるいは他にちょっと問題提起等もあればいかがでしょうか。あるいはこれは昨年も言ったんですけれど、アイディアはあるけれど自分には技術力がないからねとか、技術力はあるんだけどネタ出しは誰かにしてほしいという方もいらっしゃると思うので、なんでしたらここで仲間を募っていただいても構わないので、俺こんなこと考えてるんだけれど誰か一緒にやりませんかという自己 PR をしていただいても構いません。いかがでしょうか。大体大丈夫でしょうかね。お腹いっぱいな感じで、もうやる気満々な感じかと思ってよろしいでしょうか。はい、じゃあもし個別の質問等をですね、これをここで聞いちゃうと手の内を明かすことになるかもしれないという懸念もあるかと思いますので、これ終了した後コンテンツ化の人間何人か残っていると思いますので、そこ捕まえて聞いていただいても良いかと思います。それでは、
質問一ついいですか。
はい、どうぞ。
私ね、東京でアブダクション研究会っていうのをやってる福永と申します。ちょっと門外なんで夢であることをちょっと聞きますか。覚えててください。何かあるインテンションがあってある結果を出すと、人間っていうのはインテンションがあってある論文なり成果を出すと。で、先ほどおっしゃったようにそれを他の人が検索して人と人とが結びつくんです。A さんがインテンションを持って A ダッシュを出したら、それが B さんに結びついて、B さんがインテンションを持って別の成果を見出します。これが実はストーリーだったんです。世の中に。出会いがあって、そういう、転換があると。こういうね、検索の結果が、歴史的、社会的なこと、やっぱり、イベントなんですよ。こういうのが残っていると。人類の営みの中で。そういうふうな理想を描くわけにはいかないと。そういうふうになっていくと、非常に嬉しいというふうに思います。私の立場からは。 意見を聞きたいと思います。
ありがとうございます。まあ、本当におっしゃる通りだと思ってまして、これも、まあ、何かの機会で多分言ったことがあるんですけれども、その、こういうサービス、検索させてやりますと。で、じゃあ、そのやったことはどういう評価をするかというときに、まあ、最初の方でグラフなんかも出して、人が来てますねとか、生き方上がりですねとか、いろんな指標を出して、まあ、その我々のやったことを評価してくださいと言うわけなんですけれども、やっぱりそれはやっぱり本質ではないと思っていて、まあ、上がってくれなきゃ、仕分けとかされちゃうんで困っちゃうんですけど、それはそれとして、まあ、やっぱりそうやって論文をたくさんの人に届きやすくする。で、それによって何か、まあ、もし病気だったら、そのお医者さんに会えたっていうこともあるだろうし、で、それが研究者同士のコミュニケーションであれば、また新しい論文が生まれていくっていう形で、例えば10年経った時に、なんだか日本の論文も、なんかすごくたくさん引用数が増えていくねとか、それでクオリティがどうも上がっているねと。だけど、まあ、本当のところは、その原因はわからないんだけれども、その一つに、こういったサービスが役に立てていたら、それが最も僕らの その方法網であると思うし、それが多分おっしゃられた物語に対する一番のコントリビューションだなというふうに考えています。
将来はそのトレーサビリティを考えてもらいたいです。だいぶ先だと思いますね。
はい、そうでした。
はい、あとお一人ぐらいご質問あれば受けたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。
本日は非常に興味深いお話を聞かせていただきましてありがとうございます。私伊田健と申しまして、所属はちょっと、まあ、今ちょっとないんですけれども、時あの学生さんにお尋ねしたいんですけれども、私もですね、ちょっと API コンテンツ自体から少し離れてしまいますが、私もやはり日本の公共図書館はもっと国民全体といいますか、一部の図書館が好きだという人以外にももっともっとサービスを自発的に宣伝していくべきだと私は考えているんですね。まあ、やはり日本の図書館のサービスは、まあ、公共の施設であるにもかかわらず、あとも一部の図書館が好きだよという人間以外にはあまり知られていないという現状が あるのではないかと全然考えておりまして、私とも会議を通じて、まあ、日本の図書館をのサービスを宣伝していこうと考えていらっしゃるのではないかと私は想像はしているんですが、まあ、やはりその、まあ、公共図書館自体もそのきちんとした秘書の制度がないところですと、その左遷された公務員が仕方なくやっているというような、そのような現実もまだあるという状況の中でですね、まあ、図書館で働いていらっしゃる方々自体は、まあ、どのようにこれから先図書館のサービスを宣伝していくべきだとお考えになりますか。ぜひお聞きしたいです。
私が答えるのは僕は詳しいと思うんですが、図書館を全力広く広めていこうというところは、まあ、その通りで、まあ、その力になれたらなと思っています。で、まあ、サインもそうなんですけど、まずはこのデータというのを公開していくというところがシステムプログラマーとしてまずできることだと。で、これは当然やるべきだ。で、その後、我々の目標としては地域鑑定とか、地域の中心としての図書館を挙げている。そこは、まあ、先ほど質問がありましたように、ストーリーというものを生んでいく。で、そこまでお手伝いするのはまず難しいんだけど、まず自分たちのやっていることを考えているということをどんどん外に出していこうというところはやっていくべきだというふうに思っています。図書館の人がブログを書いたりとか、ツイッターとかこういう方向で見てて何を君考えて悩んでいるのかっていうことを単純に来場者の方と共有するってことが行われてないですね。ダイアログをやると、まあ、師匠の人ってそんなに質問してよかったんですかっていうのが第1回ダイアログの、ユーストリームの視聴者からの質問でした。師匠さんが出てきていろいろ喋ってたんですけど、私たち何でも聞いてくださいって師匠さんですね。でも来場者の方は師匠さんっていうのはそういうふうに気軽に話しかけちゃいけないもんだと思ってた、まあ、そういうふうなやり取りがあったんで、まずはその辺りからの利用者と秘書さんが交流できるということをまずやるべきなんだと思います。そのためにはブログだとか、ネットサービスを持ってたりするべき。はい、こんな感じ。ですので、まあ、タイムも非常に使われているので、本当に素晴らしいサービスだなと思
思ってますし、これからの公共図書館はその税金をでもちろんシステムを作るんだけど、システム作って終わりじゃなくて、どれだけちゃんと使われているかという指標を持つべきだと思う。この指標を持てば単なるお金の、無駄遣いにならないはず。一人に対してこのシステムの構築費が何千万だったら、じゃあ市に一人はいくらお金払ったんだろう、もし300人しか使ってなかったら、その一人がに対して300万払ってることになったりするシステムっていっぱいあるんです。そこをちゃんと指標を作っていけば使いやすい、ちゃんと使われる。もしくは今回先生の場合はそういうことがなくても自発的にやられてるわけですけど、いかに使いやすくシンプルに使われるサービスをするかということになっていくのかというふうに思っています。はい、
ありがとうございました。それではお時間もいいところになってきましたので、今の2人のお話いただいたので柿島さんの大向先生、何か最後一つずつあれば
繰り返しになってしまったりもするんですけど、僕自身は、昨年のコンテストに出場するまで、サークルにも入ってない、バイトもしていない、資格も自動車免許以外ないみたいな、そんな学生だったんですけれど、このコンテストに挑戦したことで、就職活動の時にも学生時代頑張ったことよくある質問なんですけど、そういったところで、発言がちゃんとできたらできたなと今思えるので、今ユーストリームとかで見てらっしゃる方や大学、今来られている学生の方で、もし今熱く語れるものがなかったら、ぜひこの夏休みを使っていただいて、サイミーのためにもなるし、自分のためにもなるし、いいきっかけをいただいているので、ぜひ頑張っていただきたい。僕も、もし卒業研究と両立できたら何か作りたいなと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。素晴らしい。
今のが終わりの言葉でよかった。いや、本当にこうやって、サイミーに関わって大体4年ぐらい、立っているんですけれども、こういった形で、会を開けば、たくさんの方にいただきますし、コメントもいただいて、こんなに知らないことはありませんし。で、ただ、褒められるとつい調子に乗って、いらない機能がついてあったりすることがあると思うので、その時は容赦なく、こんな機能いらねえっていうのを、ツイッター越しの誰かに向かって叫んだければ反省すると思います。やっぱり、ここまで来ると、もうみんなで育っているサービスでしかないと思いますし、これについてはもう本当にそうなので、ぜひこれからもさまざまコメントをいただければ、なんとか範囲で頑張っていきますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それでは最後に、このワークショップで、今日は、少し時間延長で申し訳ございませんでしたけど、ここで終了としたいと思います。最後にですね、国情報研究所科学コンテンツサービス研究開発センター長、教授である武田秀明先生より、閉会の挨拶をいただきたいと思います。武田先生、お願いいたします。
どうも、武田です。本日は本当にたくさん集まっていただいて、本当に感激しております。やっぱり、サイリーのコミュニティがここだけどんどん広がってるっていうのは非常に、嬉しいことで、実はこの前のセッションでパネルで、これからの、情報流通が、多様性分散性、多様性分散性として、ユーザーの中でしょうって言って、本当にこのサイリーを実践しているということで、ちょっと感激しております。あとは、ちょっと私からの、ちょっと望みというか、IPI のコンテストの望みですと、せっかく実は、サイリー、それから加減とかなんかも、RDF で、データを公開してるんで、RDF を使った、アプリの、どれ日かななんて、機能とか、私はスマートスケールとか、リンクデータとかで今、いろいろやってますので、日本ではなかなか RDF 使ったアプリがなかなかないんで、それがあると、ちょっと嬉しいかななんて思っております。で、それは、よろしくお願いします。とにかくやっぱり、こういう、我々にとってこういう、特に先ほど強調されたように、我々が見えるパブリックセクターですけども、やっぱりパブリックセクターがこうやってデータを出すのは当然であって、で、まだ、しかもそれがむしろユーザーとうまく、つながるというところももはや当然だと思っています。それが先ほどちょっと、小松さんが言ったオープンガバメントの、ムーブメントなので、そういう気持ちで、それはむしろ当然である。で、むしろだからそれに対して皆さんからぜひそのリクエストを出してほしい。そういうのも本日はどうも、お待ちしてました。ありがとうございました。
研究所オープンハウスワークショップ一斉のサインどこでもサインウェブ API コンセプト第2弾、これにて終了としたいと思います、本日ユーストリームの中継を実施しましたのは、NPO 法人横浜コミュニティデザインラボさんでございます、中継ご協力いただきまして本当にありがとうございました。豪華商品も順次発表されると思いますので、コンテストは9月30日までということで、そして図書館総合展、お披露目の会は11月24から26日開催されますので、ぜひ皆様ふるってご参加ください。本日は誠にありがとうございました。